町の話題、本日は藤沢宿交流館のイベントについて郷土歴史家の大澄さんにお話を伺います。大澄さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれど、郷土歴史家の役割とその中での大澄さんの担当業務を教えてください。
郷土歴史家では文化財保護、歴史文化資料の整理保管公開活用、郷土文化の推進、歴史的資源の活用と藤沢浮世絵館と藤沢宿交流館の運営管理を行っています。その中で私は郷土文化推進担当として藤沢宿交流館に関することや郷土文化の推進に関することを主に担当しております。
ありがとうございます。今お話の中にもありました、今回のテーマでもある藤沢宿交流館ということなんですけれど、その概要についても教えてください。
藤沢宿交流館の場所としましては、藤沢市西富一丁目藤沢橋から歩いてすぐ遊行寺の門前にございます。1階は休憩所としてご利用いただいたり、イベントを行う多目的ホールと藤沢宿のジオラマや 3DCG 概要を説明したパネルなどを展示している郷土資料展示室で、2階には会議室がございます。開館時間は午前9時から5時まで、4月から9月の間は午後6時まで空いております。また有料の会議室につきましては、ご使用の7日前までにご連絡をいただければ午後9時までご使用いただけます。
藤沢宿の交流館、ゆっくりと休める場所もあって、あれは昼間だとこう地域の方々もたくさん利用されてるんですか？
そうですね、地域の方もちょっとした散歩の休憩場所として使っていただいたりもしているようです。
ジオラマもすごく見事なものですよね。
そうですね、ジオラマも音声もついておりますので、藤沢宿に関する音声付きガイドとともに楽しんでいただけるかと思います。
そして今回藤沢宿交流館、4月の終わりに1周年を迎えたということなんですけれど、地域における役割であったり、この交流館が作られたきっかけについても教えてください。
藤沢市では郷土愛あふれる藤沢を目指して、資源の保全継承と景観まちづくりを推進するために藤沢市町並み100年条例というものを制定しております。特に旧東海道藤沢宿周辺は古くから交通の要所となっていて、たくさんの人でにぎわい、藤沢の中心地として栄え、歴史や文化が集積している地域であることから、良質な町並みの形成を図る地区として旧東海道藤沢宿町並み継承地区として制定されています。またトランスボックスへの浮世絵等のラッピングや藤沢宿祭りの開催など、地域の取り組みや景観を意識した施設の整備や改修などを行うなど、地域の人や当地を訪れる人の交流や地域活性化、にぎわいの創出に資することを目的として藤沢宿交流館は開設しました。昨年度の来館者数は4万人を超え、多くの方にお立ち寄りいただき、周辺地域のにぎわいづくりの一役を担ったのではないかなと考えております。
やっぱりこう利用される方はもちろん、下のジオラマであったり、いろいろな資料の方をご覧いただいている方もいらっしゃるでしょうし、あと会議室なども使われる方多いんですか？
そうですね、会議室は平日とあと休日もご利用いただけるんですけれども、事業多目的ホールでイベントをやっている時にはその分多目的ホールが使えないということで、会議室の一室をちょっとフリースペースとして、はい、開けさせていただくこともあるんですけれども、何かの会とか打ち合わせとかに主にご利用いただいているかと思います。
さあ、そして今月行われる藤沢宿交流館のイベントについても一つずつ教えていただけますか？
今週の事業としましては、まず5月13日土曜日に一貫張りのカゴ作りで、こちらはごめんなさい、もうちょっと申し込みがいっぱいになってしまったんですけれども、であと同日の午後2時から4時20分まではシネマ交流館はやぶさというものをやっております。 次の日5月14日の日曜日は竹のからくりこまということで、お子さんから大人の方どなたでも工作をしていただけるような授業になってまして、はい、申し込みが必要なんですけれども、参加費500円で郷土歴史課の方にお申し込みいただければと思います。あとは、5月の20日に宿場ミニコンサート、では午後2時から3時15分まで休憩を交えながら金子みすゞの世界歌と朗読に寄せてというものを予定しております。あと5月27日土曜日は午後2時から午後3時半まで宿場寄せということで、落語家の方をお呼びして落語をお楽しみいただければと思います。
盛りだくさんにいろいろなイベントがあるんですね。毎月このぐらいこうイベントの方はたくさんあるんですか？
そうですね、昨年度から宿場寄せですとかミニコンサートっていうものは、まあ、大体毎月1回ずつは行っていくような形になっておりまして、あと先ほどのワークショップ的なものも、はい、月に2回ほど行っております。
先ほどご紹介いただいた中でシネマ交流館はやぶさっていうものがまずあったんですけれど、こちらは映画館みたいな感じなんですかね？
そうですね、大きなスクリーンがありますので、そちらに上映するっていうものになります。
このはやぶさっていうのは鳥のはやぶさではなくて小惑星探査機の方のはやぶさですか？
そうです、その通りです、はい、まあ、出演されているのは竹内優子さんと西田敏行さんとかが出演されている本当にはやぶさっていう映画を交流館の中で上映するっていうものになります。
きっとね、お子さんとかこれは大人の方も楽しめるかなって感じですね。
そうですね、まあ、自宅のテレビではなくてこういった交流館でやることで、まあ、一緒になった方とどうだったねこうだったねと言いながらちょっと見ていただくっていうことも、まあ、新しい試みかなと思います。
さあ、交流館の方では毎月さまざまなイベントがあるということで、5月も楽しみですけれど、じゃあ次の月は何があるのかなとワクワクします。このイベントを楽しまれている方、また利用されている地域の方々からの感想や声なども教えてください。
先ほども言いました通り、交流館では宿場寄せや宿場ミニコンサートなど無料でお楽しみいただけるイベントを行っております。地域団体と郷土歴史課が共同で、一部申し込み制で参加費が必要ですけれども、お子様にも体験いただけるワークショップなども行っています。でいずれも気軽にお立ち寄りいただいて楽しめるという点で良い評価をいただいております。
こういった交流のイベントがあったりすると、地域の方々が集まってまたそこで輪が広がったりということで楽しそうですね。
そうですね、多目的ホールでは休憩にご利用いただくこともできますし、そういったイベント等を通じて地域間の交流であったり世代間の交流が図られているかと思います。
今回1周年を迎えてということなんですけれど、藤沢宿交流館を通じて今後どのような取り組みを行っていきたいでしょうか？
今後もこういった各種イベントを行うとともに、地域のお祭りであったり地域のイベントとのコラボレーションを行うなど、地域と一体となって盛り上げていきたいと考えています。でまた一方で、市外または海外から来訪される方にとっても、藤沢宿を知っていただいて散策の拠点となるような場所となるよう取り組んでいきたいと考えています。
それでは最後にはなりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
昨年4月29日の開設から1年が経ちました。開設当初から地域の方、来訪される方にお立ち寄りいただき、またご覧いただき、藤沢宿交流館の姿が成り立ってきました。とはいえ、まだご来館されたことのない方もたくさんいらっしゃるかと思います。散策の休憩に、またイベントをご覧に、ぜひ藤沢宿交流館をご利用いただければと思います。
おすみさん、今日どうもありがとうございました。町の話題、本日は藤沢宿交流館のイベントについて郷土歴史課の大角さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。